それでは、列王記第2を開いてください。列王記の第2です。22章です。10節から13節までですね。22章の10節から13節までを、まずはお読みしますね。ついで、初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は律法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。王は祭司ヒルキヤ、シャファンの子アヒカム、ミカルの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じて言った。行ってこの見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉、に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいからですね。午後に22章と23章を学んでいきますけれども、一節ずつ今はここの読んだ箇所に注目したいと思います。今王ヨシアが衣を裂いているとですね。衣を裂くと。で、なんでそういうことをしたかというと、この宮の中に、神の神殿の中にあった律法の書をですね、昔は巻物ですけど、こうやってそれを読み上げた時に行ったということです。今日はヨシアの生涯を学びます。ヨシアの生涯、ヒゼキヤのひ孫になりますかですね。ヒゼキヤの息子がマナセで、マナセの息子がアモンで、そしてその息子がヨシアです。前回はヒゼキヤの生涯を学び、彼が宗教改革を行ったことを学びました。それまで高きところ、高いところと言われている、その何ですか、こう石を積み上げたりですね、したところで生贄を捧げて神様に礼拝していた。でも神様はエルサレムの神殿だけで行いなさいと言ったのに、それを行って、またそれによって偶像礼拝を行うようになっていった。でそれを初めて取り除いたのがヒゼキヤでした。そしてアッシリアがやってきてエルサレムを取り囲んだ、包囲したんですけれども、神がそのアッシリア軍を滅ぼしてくださった、殺してくださったわけですね。18万5千人のものを殺したけれども、マナセがこの逆宗教改革を行った。全部取り寄せた。今までの高きところをもう一度立て直して、今度はなんと偶像を神の宮の中に入れたわけなんですね。そして生まれてきたばかりの赤ちゃんを火の中に入れるわけですよ。そういう恐ろしい、またその異教の神、モレクですね、に対するその習慣をですね、取り寄せて、そしてそれを行わない者を殺していくというですね、もう本当に極悪中の極悪のこのマナセでありました。でその後のアモンも同じような悪いことを行っていて、でヨシアが8歳で王となるんですね。8歳で、考えられますか皆さん、8歳の時何やってましたでなんでそんな幼い時に 王になったかと言いますと、アモンが暗殺されたんですね、お父さんのアモンが。だからもうなりざるを得なかったんですが、このヨシアが宗教、主の目にかなう、神様の目にかなうことを行った、正しいことを行っていったと2節に書いてあります。 で、その、マナセとアモンによってないがしろにされていた神殿、これを修復したんですね。直していきました。こう壊れている部分とかなくなっている部分、これを修復を始めた。でその時にたまたま立法の巻物を、書物を見つけたんですね。で祭司がこれを王に読ませなさいと言って、そして書記に渡して、書記が王に読ませて、その立法の言葉を今読んだら、ヨシアは衣を裂いた。なんでか、そこに書いてあったことがことごとくユダの民、自分たちが全然守っていない、またやってはいけないと言ってることをやっている、またやったらこういう呪いが来るよということがもう自分たちの目の前に迫っている、ね、敵が来て、そしてもう自分たちがこの土地から捕らえ移される、捕虜となって遠くの国に行く、これを全部もう自分たち に襲ってくるということがはっきりと分かってしまったために、これも抑えたわけですね。これも激しい心の痛みを、嘆きを表しているわけです。で興味深いのはですね、ヨシアがこの宮の修繕については熱心だった、主に対して熱心だったのに、立法の言葉を聞いていなかった。読んで朗読するということ、これを行っていなかったということなんです。まあ、これを現代版に直せば、教会には熱心に通ってるんだけれども聖書は開いていないというふうに言えるかもしれません。聖書を持っているということと実際に開いて読むということは大きな違い、開きがあります。でアメリカという国は、まあ、皆さんもよくご存知のように、かつてはキリスト教国とまで言われたわけですよね。大統領が就任するときは聖書に手を置いています。でも果たしてどれだけの大統領がその後聖書をいつも読んでいるか、まあ、疑問なんですけれども、アメリカ人も実は、そういう感じなんですね。実に 80% の人は聖書を自分の家に持っていますですね。例えば道端で聞いて、あなたは聖書持ってるって言ったら10人中8人の人は持ってるって答えるんです。これ事実ですね。私もロボ伝道してる人のビデオを見ましたけれども、聞くと必ず持ってます。でもどれだけの人が読んでるかというと、その聖書を持っている人の中で 57% の人が年に4回開くかなって感じなんです。週に 3,4 回読む人は 27% に減ってきます。でアメリカの人って分かってるんですね。読んでないから道徳的に大敗している、悪くなっているんだっていうことも分かってるらしいんですね。神の言葉を読むということがいかに私たちを罪から離してくれるのかなんです。先ほど読んだ詩編の箇所にこう書いてありました。119編の9節に、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。で、ある人がこう言いました。聖書はあなたを罪から遠ざけます。罪はあなたを聖書から遠ざけます。聖書を持っていても自分の目で見て、そして朗読を自分の耳で聞かなければ人に変化をもたらすことはないわけです。といってもですね、ヨシアが神殿を修復をしたいという強い思いというのは、それ自体は素晴らしい願いですね。素晴らしいことです。 なぜならば神様は神殿に対しての約束を与えられました。それは私の名前をこの神殿に置くよ。で、聖書、旧約聖書に名前って出てくると、これは非常に大事なその人の本質を表しています。だから生まれてきた時の名前がその人生の特徴になっている。で、予言的なことを名前につけるんです。例えばヤコブとかね、かかとをつかむものとかね。ですね。で、神の名前といったら、神のそのなんか周辺で起こっている神様のことじゃなくて、神の本質の話をしているんです。私の本質が、その私がどういうものかっていうのがはっきりと分かるものが神殿に置かれるっていう声に神様が言ったんです。だから神様ってどこにもおられる方なんですけれども、ね、どこでもいますよ。で、けれども私のことを知りたいのであれば、例えば皆さんがオバマ大統領を知ってるっていうのと、ね、私が野島さんを知ってるっていうのは全然違うじゃないですか。野島さんって賛美してたしね、毎週うちに来ますよ。全然違いますよね。と同じように、神を知るにはその神殿に行くことなんだよということなんですね。で、これがイエス様が弟子たちに対して語られた、皆さんもよくご存知の言葉が実はこういう意味なんです。あなた方が2人3人集まって、私の次何て言いますか、何よって祈れば。で、ここね、何ていうのはね、イエスの名前によってこれね、呪文のように言うって意味じゃなくて、イエスの名前、キリストの名前って言ったら、それはイエスキリストがどのような方なのかを、この具体的にはっきりと親密に親しく知っていくという意味で、私の名によって祈れば、または権威によって祈ればという意味もありますが、そうすれば私はそこにいてですね、そして祈りを聞くよと。だから、いや、私はね、家にいたってイエス様おられるんだから、この考えも大事ですね。どこにもイエス様おられますよ。どこに行ってもイエス様から逃れることはできないですよ。けれども、教会で集まって、そして主の名前を褒めたたえない限りですね、キリストのその親密な、そのはっきりとした姿を見ることはできないんだよということになるわけなんです。ですから、新約聖書では教会がキリストの体って呼ばれてます。体なんです。で、イエス様はどこかって言ったら頭って言うんだよ。頭で、私たち体なんだって言うんですね。で、この体の一部になるにはどうするかといったら、頭につながってないといけないんですね。すべて神経系統がすべての体に行ってると同じように、一人一人がキリストの頭なるキリストにつながってなければいけない。どうやってつながるか。で、これが水のバプテスマがよく表しているわけですね。これはっきりと表しているわけです。それは何かといったら、キリストと共に死ぬんですよ。水の中に入るっていうのは墓場に入ることなんです。バプテスマを受けられた方、手を挙げてくださいですね。はい、どういうバプテスマを受けました、こういうバプテスマを受けましたじゃなくて、水の中に入るバプテスマの人、手を挙げてください。あ、 OKOKOK、 そっちの方が聖書的であります、ですね、この聖書に書いてある、この当時がやってた人はそっちなんですよ。入りますね。あれ、全身入らなきゃいけないって言って、なんかちゃんと入れてくれなかったって言って文句言ってる人がいるんですけれども、全部入んなきゃいけない。なんでかって言ったら、それで葬られたことを表しているんですね。なんでみんな笑ってるか後で説明しますね。葬られるっていうことなんです。そしてイエス様と一緒に死んだ、つまりイエス様の十字架によって私の今までの古いものも一緒に死んだんだ、殺されたんだ、そして一緒に葬られて、そしてキリストと共に生き返ったんだ、新しい人となった、新しく作られたんだ、キリストと一緒になったんだよっていうのが、結ばれたんだよ、または結婚に例えてもいいですね。キリスト旦那さんにしたんだよと、ね、というのがそのバプテスマが表しているんです。 そして教会というのがその一部、自分がキリストの体の一部になっているわけです。で、これを本当に忘れないでください。一部なんです。体の器官なんです。だから人に対しても、他の人に対しても、自分に対してもいらないって言えないんですね。だいたいその私は教会に来るにはふさわしくないと言っている人はこういうふうに言ってください。私あの足、そうだな、何を言うかな、足の親指はいらない、こう言ってるんですね。目立たない、足の指は目立たないじゃないですか。ここ足の親指目立たないですよね、臭いし。で、自分がそう感じる時があるんですよ、教会の中で。なんで私ここにいるんだろうって。いなくなりました。そしたら私がいなくなったってみんな逆に元気になるんじゃないのって思ったら大間違いです。みんなが苦しみます。歩くのができなくなりますですね。で、もう一つの過ちがあります。この他の人いらないってこういうんです。でですね、大体こういう時に起こります。一つ目立った働きがあるんです。なんか僕なんか一番目立ってますよね。で、そうですよね。で、これこそが教会だってもんです、ね、で、私は口なんですよ、ね、キリストの体のある、ね、口、しゃべくりまくって、ね、みんな口だったらどうでしょうか。手も口、ここもどこも口、口、気持ち悪い。で、そういう不協和音が起こります。不協和音が起こってうるさくなる。もうキリストの体が見えなくなっちゃうんです。同じことやっちゃダメなんですよ。っていうか、自分に与えられている賜物が、神様から与えられているものが何なのかを恵みによって、神の恵みによって知っていく必要があるわけですね。皆が必要なんです。ですから、ヨシアがやった、ヨシアですね、ごめんなさい、ヨシアがやったことというのは、その補修工事っていうのは、キリストの体の欠けたところをですね、補っていくという、なんていうのかな、このパウロがですね、コロサイ人への手紙の1章の24節でこう言ってるんですが、私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身を持って、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことですって言って、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているよって、別にイエス様の苦しみがね欠けていたって話をしてるんじゃないんですよ。教会として今パウロが苦しみを受けてるんです。牢屋に入ってるんです今。コロサイ、確かコロサイも牢屋だったと思いますが、手紙も獄中書簡と言われている中の一つですけれども、苦しみを受けてるんです彼は。で、教会の人もそれを知っています。でもパウロがその苦しみを受けることによって、共にキリストの体の、そのキリストの死なれていく時のその苦しみを共に共有してるんだっていう、そういうふうに彼は話してるんですね。これもっと簡単に話しましょう。私がアメリカにいた時、スクローミニストリーという学校にその通っていました。で、そこで、その教師先生の一人が牧師さんでね、レイ牧師って言うんですけども、パスタレイですね。で、彼はどこだっけか、肝臓、膵臓がんだったんだ。膵臓がんにかかったんですね。で、私が日本に戻ってきて、卒業してから日本に戻って、またアメリカに戻った時に、彼はもう本当にお腹が膨れ上がってて、他のところはガリガリの状態で、でも、もう顔はすごい輝いていた、喜んでましたね。で、その教会はコスタメサの、カルバリチャペルコスタメサの教会はもう何万人もいる教会です。本当に大きな教会です。でも皆がですね、彼のために祈るんですよ。祈りました。で、祈ることによって何が起こるかって言ったらですね、皆がキリストの苦しみを追体験できているんです。そこで共に主にあって苦しんでいく、祈っていくっていうことが可能になるんですね。で、これがパウロが言ったキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。一人が苦しめが皆が苦しむんです。 ですから皆さんが苦しんでいるときにぜひ分かち合ってください。もちろんね、プライバシーとか言えないことも当然ありますけれども、言える範囲で分かち合ってください。私だけが痛いんだじゃないんですよ。いいですか。さっきのまた親指に戻ります。いや小指の方がいいな。足の小指、これ痛いんだよね、ぶつかると。足、私よくやるんですね。でも私の妻よく知ってるんですけども、急に大声で叫ぶんですね。痛い時、最初はまだいいんですが、5秒後、10秒後にもう全身に痛みが、この頭のてっぺんまで痛みが走るんですよね。皆さんが苦しんでる時も同じなんです。全員が痛むんですね。で、痛まないとダメなんです。で、今度は喜んでます、ね、喜んでる時も全員が喜ばないと、というのが体であって、それでこの修復作業ということがどんだけ大切なことだったか、これは、ヨシアがやってた素晴らしいことです。でもこの体が立て上げられていくために、この体が体として成長して大人のようにそのなっていくためには何が必要かというと、これはエペソ書の4章の15節に書いてあるんですが、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるのですと。愛を持って真理を語る、真理が語られる、これは神の言葉が真理ですとイエス様言われましたが、神の言葉を語っていくことによってキリストに向かって成長ができるんだよと。で、ヨシアがこの後に自分がこうやって読みましたが、主の宮、この神の神殿に全ての人を呼びました。来なさいと。祭司とか預言者のみならず一般の人たちも神の宮に来なさいと命じたんですね。皆が来たんです、まあ、相当な人数ですよね、ユダの人たちが。そして主の宮で発見されたこの契約の言葉を読み聞かせたと23章の2節に書いてあります。そして3節には、23章の3節には主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った、民も皆この契約に加わったと。これまでにないヒゼキヤ以上の宗教改革をこれから断行するんですね。で、このように読み聞かせて、そして誓っていくと、読み聞かせていくという習慣が今度は彼らこれからバビロンに捕らえ移されます。70年後に戻ってくるんですが、戻ってきた時にその習慣を行っていきます。それがエズラ記とネヘミヤ記に書いてあります。そしてネヘミヤ記の8章の4節から8節を開きたいと思うんですね。開かなくてもただ聞いてるだけでもいいですけれども、ネヘミヤ記の8章の4節から8節ですね。学者エズラはこのために作られた木の台の上に立った。彼らのそばには右手にマタティヤシマってずっと書いてあって、左手にって言って、これが祭司たちですね。で、エズラはすべての民の面前でその書を開いたですか。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを聞くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながらアーメンアーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。そして名前がたくさん書いてあって、その祭司とあとレビ人たちが民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。 彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。わかりますか？こう読んでいくんですよ、一節ずつ。まあ一節ってね、当時はなかったけどもね、こう読んでいくんですよ、こうやって。でその時にはっきりと分かりやすく、そしてコメントも入れながらですね、こう読んでいくんですよ、こうやって。それではっきりと理解した。でこの後に、まあ、読んでいくと、ネヘミヤ記には彼らが悲しくなったって、泣いていたって書いてあるんです。なんでかって言ったら、自分たちがそれを守り怠っていないっていうことに気づいたからなんですね。でそれでエズラとネヘミヤが励ましました。今は泣くんじゃないよって、主を喜ぶ時なんだよ。つまりその罪が示されて、至らなさが示されて、泣いている時こそが幸せなんだよ。悲しむものは幸いですって書いてますね。イエス様は言われました。そのことを彼らが行いました。この神の律法または命令の言葉というのは、このように私たちを映し出す鏡なんです。鏡。今度はヤコブ書を読みますけれども、ヤコブの1章の23節から25節ですが、まあ、聞いてるだけでも結構ですよ。1章の23節から25節で、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めて立ち去ると、それがすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されますということで、はい、鏡のようなんだ。でこれから離れると自分が何であるか見えなくなるんだ。電車の中でマナーの悪さの一つに今挙げられる一つが化粧をすることですね。不思議に思いませんでした？外国から来られた方は、俺なんで電車で化粧してるんだろうって。これは20年前だったら見られなかった光景ですよね。でもいつもね、こう見ながら、ある時はiPhone で何であれ見てるんですか？なんかこんなことやってますよね。あれただ反射してるのを見てるだけなんですか？あれちゃんとあるんですか？鏡になるんですか？あー、すごい機能があるんですね。ね、こうやってやってますよね、こう。実はそれは霊的には正しいんですよ。どこでも鏡を見るっていうのは正しいんですね、霊的にはね。世の中的には iPhone、あれはマナーは違反なんですが、霊的にはあれしなきゃいけないんだよって言ってるんです。ちょうど御言葉を聞いて、その御言葉を自分に生活の中で具体的に照らし合わせることをしなかったら、朝出てって夜帰ってくる時まで一切自分の顔を見なかった、いつも気にしている女性のようなんですよね。でね、まあ、宣教地で起こったことで、まあ、田舎でんで、でも今日はなんか同じところからいらっしゃった方がなんですけども、田舎からですね、都心に行くときに、市内に行くときにですね、こうバス乗ってたんですね。そしたらですね、私とその現地の友人がいてですね、3人でね、こう 笑おうと思ったんだけど、笑えないで我慢してたんですけども、こう女性の方がですね、こう寝癖ですね、ピューンと、ね、後ろにね、まっすぐに立ってたんですよ。で起きたばっかりだなっていうのがすぐ分かるような、でそのまま出てきちゃったな。でも笑えない、霊的には笑えない。私たちが神の言葉を聞いて忘れてしまったら、それを具体的に生活の中に当てはめなかったら、自分は綺麗だと思ってんだけど、もうどんどんどんどん醜いものが溢れ流れている、出ているということなんですね。聖書には目的が書いてあります。なんで書かれたのか。第二テモテの3章の16節17節で、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですよ。教えがまずあります。次に戒めって書いてあるんです。戒めっていうのは、あんた間違ってるよっていうことなんです、ね、この教えに照らして、自分の今のやっていることが間違っているよ。で私が アメリカに行ってしばらくその教会に行ってですね、不思議なことが起こったんです。その聖書の言葉、神の言葉を聞いているときに周りの人たちは喜んでるんですよ。でも私が悲しんでるんです。おかしいな、おかしいなと思い始めて、一つの言葉が思い浮かんで、僕は悔い改めっていうのをずっとやってなかったって。他の人たちは自分の間違いが指摘されて喜んでるんですよ。私は自分の間違いが指摘されて悲しんでたんですよ。この違い分かりますか？自分が間違っていることを指摘されることを皆さん喜びになってますか？なんでかって言ったら、今までの自分のわがままな自分のこのやっていることが間違ってたんだって気づくことほど実は喜びなんですよ。そして神様の道、正しい道が分かったっていうのは、これ喜び、真理が分かったっていうのは喜びなんですよね。でも私のそれまでの態度は、自分が認められること、自分がこうだ、ああだこうだ、わ、自分がね、愛されてる、わ、このままの私でいい、これが喜びだったんですよ。違うんだ、あなたは罪人です、このままで地獄行きますよ、これ聞いた時にみんな喜んでんですよ。僕だけ悲しんでた。違うんです、戒め、これこそが私たちの魂を喜ばせます。なぜかって言ったら、この苦しみを自分で生きてるって苦しいんですよ。平安がないんですよ。これから解放されてキリストの似姿に変えられていく、これこそが喜びなわけなんですね。その後で矯正とあります。これ矯正っていうのは歯の矯正ってあるよね、それとその言葉ですけど、これ正すっていうことです。だから要は今の自分のやり方を神様のやり方に正していくと。そして最後に義の訓練とありますが、それはその正しいところにいかに自分を保っていられるかという訓練ですね。義の訓練というふうに書いてあって、これが聖書が書かれた目的なわけなんですね。ですから まずヨシアがこの言葉を聞いたときに反応したことを、これがですね、神様が望んでいらっしゃることなんですけれども、この飛ぶとですね、このどこだっけかな、19節ですね、22章の19節で、こう書いてありますけれども、あなたは、このヨシアですね、心を痛め主の前にへり下り、自分の衣を裂き私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。心を痛めたというのがまず最初の反応です。でこれはね、以前、ダビデがサウルに追われて洞穴にいて、でサウルが入ってきて寝ている時に、この衣のこの一部を切ったでしょ、その時に心を痛めたって書いてあるんですね。これ柔らかい心を表してです。柔らかさを、これ元々の意味は柔らかいって意味なんですですね。つまり罪に対して敏感だということです。で皆さんがこの自分の至らなさで落ち込んでいるかもしれません。でもむしろその罪に対する痛み、敏感さ、これが神様は祝福してくださるんです。あなたは心を痛めたね。だからあの主税人と、あとパリサイ人が神殿のところにいてですね、主税人はどうしましたか？自分の顔を天にも向けず、こんな罪人を許してくださいって。そして彼が義と認められたと聖書には書いてあります。そして今度はへり下ったって書いてあるんですね。へり下った、主の前にへり下る、はい、聖書の中の謙遜とか謙虚、日本語とはかなり違いますですか。日本語の謙虚謙遜というのは人の前で謙遜なんです、ね、あ、すいません、私はねもうできないんですよって。で、まあ、これはちょっと文化比較論になっちゃうんですけれどもね、私がアメリカ行ってね、英語できないできないって悩んでて、1年経ったらね、お前話せてるじゃないかって先生に言われたんですよね。いや、できないんですって。あんまり、そういうふうに言うと逆になんかいやらしいみたいな感じで言われたんですよ、うん、 で、これは日本人が考える謙虚なんですよ。でも聖書が言ってるのは主の前での謙遜なんです。これ大きな違いがあります。何かと言ったら、神様の言われていることに対して私はもうこれにひれ伏しますと。あなたは神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなたを高くしてくださいますと。神の力強い手というのは何かと言ったら、全ての現象に神がおられると。もうどうしようもないことにも神がおられると。でそこでもうこんなことがあった、あんなことがあった、もうやだ私はって言ってね、もうこんなひどいことがあったとかって、そうじゃなくて、主よ、これは全部あなたから来たものです。これがへりくだりなんですよ。だから神がなされることをなさってください。そして最後に泣きました。彼は泣いたって書いてますね。私の前で泣いた。ヤコブ書の4章の9節に、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。自分の罪に対して泣いているか悲しんでいるかなんですね。で、先ほど落ち込むって話をしましたけれども、落ち込むって言っても自分のことだけ考えて落ち込んでる。神様の前で泣くんじゃなくて、それってある意味でプライドの裏返しなんですよね。プライドの裏返しなんです。そうではなくて、言葉に出して表現してイエス様の十字架のところに自分を持っていくときに、つまり自分の罪、これがイエス様との十字架が関わりがあるんだと。これを、いや頭ではみんな分かってますよ、イエス様信じたという人は。でもそうじゃなくて、日々の生活でそれを実行実践していくんですね。今なんで私こうやって信じるのか、なんでこうやってやってるのか分からないという時には、それはまだ十字架のところに